少し喉が枯れてきました。家では無口ですからこんなに喋ることはないので、少し喋ると、声が枯れてきます。申し訳ありません。皆さん、ここ1週間ほどテレビや新聞でアルジェリアで起こった事件を見聞きしていただろうと思います。残念ながら10人の日本人の尊い命が失われました。おそらく今回お亡くなりになった一人一人はそのようなことが自分の身に起こるとは考えずにあの遠いアルジェリアでの仕事をなさっていたんだろうと思います。私たちには明日のこともまた今日これから起こることもわからない。これが事実だと思います。私は今回のこの事件を自分で考えて1秒先に自分に何が起きるかわからない。私たちクリスチャンが一番大切にしなければいけないことはこの時に今常にキリストと共に歩むそのような生活をしなければいけない。そのように知らされました。今日は皆さんと一緒にこのコロサイの2章の1節から7節で一緒にそのことをもう一度学んでみたいと思います。でコロサイは現在のトルコにあります。今回の事件のアルジェリアから地中海を隔ててそんなに遠いところではありませんよね。トルコはでこのコロサイの場所ですがエーゲ海に面した港町のエピソから陸の方へ160キロ入ったところにある町であります。この町に教会が誕生したのはパウロが3回目の伝道旅行をした時であろうと言われています。その時パウロはエペソにおりました。だから大体西暦55年ぐらいにこのコロサイに教会が作られたとこのように言われています。まあ、そのことは使徒の働きの19章の1節あるいは同じ19章の9節から10節を読んでいただければ理解できるかなと思います。でこのコロサイ人への手紙でありますが1章の1節から書いたのはパウロであります。そしてこの手紙はパウロがローマの獄中から書いた手紙であると言われています。牢の中からこの手紙をパウロは書いたんです。で他にも獄中書簡が他に3つあります。4つの手紙をパウロはローマの獄中から書いたと言われています。エペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、そしてこのコロサイ人への手紙ともう一つピレモンへの手紙であります。2章の一節なんかを見ますとパウロはどうもコロサイに行ったことはなかったようです。だからこの教会を作られたのはエパフラスという人物が 中心になってコロサイの教会を立て上げた、このように考えることができます。そのエパフラスがですね、コロサイの教会の人々の様子をローマにいるパウロに知らせました。パウロはコロサイの人々の様子を聞いて非常に感謝したんです。それは一書の三節から五節に書かれてある通りです。パウロはコリントの人々の、コロサイの人々のキリストに対する信仰、また希望、そして他のクリスチャンたちに対するその愛を聞いて非常に喜び、また神に感謝をしました。そのようなコロサイの人々と会ったんで、だったんですが、問題がありました。それはこのコロサイの教会には異邦人の方々が多かった。だからクリスチャンになったとはいえ、その人たちがまた元の教えに戻るという、そういう危険性がありました。もう一つ大きなことがこのコロサイの教会に問題としてあったんです。それは異端の教えであります。異端の教え、現在もありますよね。この異端の教えがコロサイの教会に入ってきていたんです。だからパウロはエパフラスのその報告を聞いて、この手紙をコロサイの人々に書き送りました。それがこの手紙であります。そして私たちは今日この2章の1節から7節を2つに分けて学んでいきたいと思います。最初は1節から5節、そして6節から7節であります。2章の1節を意味しますと、あなた方とラオデキアの人たちとそのほか直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。このように2章の一節は書かれています。先ほども言いましたように、このところを読んで、あ、パウロはコロサイの方に行ってなかったんだな、でもその人たちのために働きをなしていたんだなということを私たちは知るわけです。この一節の冒頭に違う接続詞をつけて応印しますと、もっと一章から二章にかけての流れを読み取ることができます。それはこのように一章から読んでみたらいいと思うんですね。28節一章の、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。なぜならあなた方とラオデキアの人たちとそのほか直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。パウロはコロサイのクリスチャンのために、また教会のために苦闘していた、戦っていた、労していたということを一節は教えるわけです。パウロの姿を 私たちはこの一節から知ることができます。パウロは直接会ったこともないコロサイの人々とつながっていたんです。それは霊的につながっていたということであります。それはこの一章の24節25節などを見ていただければそのことがよく理解できます。パウロはコロサイの人々だけではなく他の地方の人々に対してもこのような心遣いをしていました。それは第二コリントの11章の29節パウロはこのように書いています。第二コリント11章29節誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。私の心が激しく痛まないでおられましょうか。パウロは一人のクリスチャンがつまずいても心に痛みを覚えたんです。だから誰かがつまずいても誰か一人がつまずいても私の心は激しく痛む。このようにコリントの人々に伝えているわけです。同じようにパウロはコロサイの人々に対しても同じ思いを持っていた。そのことをこの一節から私たちは十分に知ることができます。先ほども言いましたがパウロは獄中にありました。獄中からこの手紙を書いたと申し上げました。そしてそのパウロの模範とする人は一人しかおらなかったんです。それは大牧者なるイエス・キリストです。パウロはイエス・キリストに習うことしか獄中にあっても考えていなかった。イエス・キリストが歩んだように自分も歩む。だから獄中にあっても離れた兄弟姉妹のためにいろんな労をしていたわけであります。イエス様はあのヨハネの福音書の10章のところで自分は良い牧者だこのように言われています。10章の11節で私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。おそらくパウロもこのような心境だったんだと思います。イエス様に習うということは自分は他のクリスチャンのために命を捨てても惜しくない、このような思いがパウロの中にもあったんだと私は思います。一節はこのパウロの姿を私たちに鮮明に教えてくれます。そしてその愛するクリスチャンたちのために苦闘しているその目的をパウロは二節で教えてくれています。二節はそれはためですと終わっています。それはためです。パウロはこの二節で三つのことを私たちに教えてくれています。そのために自分が苦闘している、戦っている、労している、そのことをパウロはコロサイの人々に教えるわけです。一つはキリスト者がコロサイの 人々が心に励ましを受けるためだ。先ほども言いましたように、コロサイの教会には異端の教えが入っていました。だから、そういうクリスチャンを励ますためにパウロは労してたわけであります。で、この励ますという言葉であります。励ます。で、その意味を書き記しておきました。ぜひそのことをまた読んでいただきたいと思います。これは士気の低下した兵士に勇気を与えて、再びその士気を高めて戦いに立ち向かうことを意味する言葉です。だからパウロはこの励ますという言葉を用いて、コロサイのクリスチャンたちが奮い立つことを願ってたわけです。そのためにパウロも苦闘したわけであります。そして二つ目が、パウロが苦闘してきた目的の二つ目は、クリスチャンが愛によって結び合わされるためである。そのようにパウロは教えています。皆さんご存知のように、私たちクリスチャンにとって大切なことは霊的一致であります。どんな群れにも一致がなければ、その働きは途中で崩れ去ります。空中分解します。私たちはそのことを自分一人一人の信仰生活を通してよく知っています。クリスチャンに一致が必要なこと、私たちは異議を挟むことはできません。パウロもですね、パウロもコロサイのクリスチャンたちに、愛によってクリスチャンが一致団結して、その異端の教えを退けることを進めていたわけです。またそのために自分が労しているということをコロサイの人々に知らせたかったわけであります。皆さん、私たちクリスチャンの根はどこにありますか？私たちの信仰生活の根は神の愛に根ざしたものではないですか？その愛に基づくものではないですか？パウロはそのことをこのように言ってます。エペソ人への手紙の3章の17節で、愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、このようにパウロは言っているのであります。私たちの信仰生活は愛に根ざし、その愛に基礎を置いたものでなければ無意味なものです。パウロはそのことをコロサイの兄弟姉妹にも教え、また奮闘しているんだというわけであります。三つ目が非常に大切なことをパウロはコロサイのクリスチャンに教えています。それはキリスト者が神の奥義であるキリストを知るためだというわけです。奥義であるキリストを知るため。で、この奥義という言葉ですが、英語のミステリーです。で、この言葉は新約聖書において28回使われていると言われています。でも、この28回のうちに21回はパウロが書いた手紙の中で使われています。ほとんどが パウロが好んでというよりも、彼はこの奥義という言葉を非常に大切に使ってたということであります。でこの奥義、その意味は旧約の時代には人々に隠されていたが、新約の時代になってですね、啓示によって神から人に聖霊の働きによって解き明かされた真理のことを奥義と言います。パウロはエペソ人への手紙の3章の3節で、この奥義は啓示によって私に知らされたのです、このように書いています。啓示によって知らされた、この奥義の具体的な内容なんですが、それは広い意味では一言で言うならば、これは福音のすべてです。イエス・キリストの救いです。もっと狭い意味でこの奥義の内容は、個々の教え、一つ一つの教えのことを言います。十字架に関して、あるいは受肉に関して、あるいは聖霊の内住に関して、あるいは再臨に関して、このようなことを奥義というわけであります。この2節を見てみますと、神の奥義であるキリストとこのように書かれています。だから神の奥義とイエス・キリストはイコールであります。そしてその後、真に知るようになるためですとこのように2節は書かれているわけですが、真に知る、真に知る、おそらく皆さんどういう意味なのか想像はつかれると思います。それは頭だけで知ることではなくて、キリスト者が一人一人その体験を通しても、そのキリスト者のうちに働くキリストの恵みと力を知るということであります。そしてそれが3節へと続いていくわけです。3節はこのキリストのうちにと書かれています。だから3節はこの奥義であるキリストの説明がこの3節でなされています。でこの3節の最後は隠されているのです。キリストのうちに隠されているのです。でこの隠されているというのも奥義を意味する言葉であります。一般の人々の目には隠されているということでありますが、当時の異端の教師たちは救いにはまだ他の教えを付け加える、そのような偽りの教えを人々に説いていました。しかしパウロはその教え、偽りの教えを鋭く指摘したわけです。そのようなことはない、パウロはそれを攻撃しました。神の奥義はキリストイエスによって明らかに掲示されている、開かれた奥義であると、パウロはその偽りの教師たちを攻撃したのです。キリスト者の知識、知恵はイエス・キリストから来るものです。またその知識、知恵はすべてイエス・キリストのうちにあるものです。だからパウロはここでキリストのうちに知識と知恵と知識のすべての宝がすべて隠されている、 このように言うわけであります。その意味するところは、この一章の26節また27節を読んでいただいても知ることができるかと思います。神の奥にはイエス・キリストです。このキリストのうちに知識と知恵のすべてが含まれているのであります。そしてパウロは4節、私がこういうのは前の部分を受けてパウロは言うわけです。私がこういうのは、でここで誠しやかな議論と書かれています。誠しやかな議論で、これは当時の法廷用語を使ってパウロは言うわけです。でこの意味するところは、それは本質は劣っている、あるいは本質は全く違うのに、上手にいろいろな論拠を揃えて、そして良いものにしてしまうほどの説得力を持った言葉を意味するわけです。だから本質は違うんです。でもそれをうまく言い表して、最もらしい、そのような言葉のことであります。パウロは、私がこういうのは、あなた方がそのような異端の教えに惑わされないためにこういうのだということをこの4節で教えるわけです。現代もさまざまな異端があります。私たちの周りには異端があふれています。実は私もその異端に首を突っ込んだというか、ある時期その異端と近づく、そのような時がありました。異端はものすごく優しいんです。で、最もらしいんです。受けやすいんです。受け入れやすいんです。だからついキリスト教という名前がそこについていると、これも同じキリスト教かなと思ってしまうんです。でも本質は全然違います。同じ言葉を使っていても、同じ表現をしているようでも、その本質は全然違うものであります。私は体験としてそのことを知っています。だからパウロも言うんです。私がこういうのは、あなた方がその異端の教えに惑わされないために。そして後半は、あなた方を過ちに導くことのないためです。過ちに導く、間違った方向に行かないためだ、パウロは言うわけです。そうですよね。異端の教えは私たちを全然違う方向へ連れて行きます。だからパウロもそのことをコロサイの人々に言うわけであります。私たちは普段の生活の中でさまざまな誘惑があります。これは現実です。でも皆さん、私たちが大切にする、私たちがいつも考えなければいけないのは、私たちの教えはただ一つ、それはこの御 御言葉であります。私たちの生活はこの御言葉に従ったものでなければならないということであります。それは皆さんがよくご存知のことであります。他のことに従う生活は私たちには勧められていないんであります。パウロは4節でこう述べてから5節で喜びと喜んでいます。このように5節は終わっています。何をパウロは喜んでいたんでしょうか。そのような異端の教えに惑わされているようなコロサイの人々、そのために奮闘しているパウロ、でもパウロは喜んでいる。このように5節は終わっています。それは先ほども言いましたが、パウロはコロサイの人々と一緒にいたわけではありませんでした。パウロはローマの獄中にあったのです。距離的に遠く離れたところにパウロはいたわけであります。しかしパウロの心はいつもコロサイの人々と一緒でありました。パウロは他のところでもこのように述べています。それは第一コリント5章3節4節でこのようにパウロは私たちに教えています。3節では第一コリント5章3節、私の方では体はそこにいなくても心はそこにあり、このように書いています。また4節では私も霊において共におりと、このように書いています。パウロはコリントの人々に対しても、私は今あなたと共にいない、今あなたのそばにいないけれども、心はいつもあなた方と一緒のそのそばにあるということを御言葉、この手紙を通して教えるわけです。コロサイの人々に対してもパウロはこのことを、私はあなた方と離れているが、いつも心はあなた方のところにあるよ、このように言うわけであります。そしてその後何を喜んでいたか、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいる、このように書いています。でこの秩序、そして固いという言葉でありますが、これは軍隊用語を使って書いております、パウロは。でその意味はレジュメの方に書いておきましたけれども、なぜパウロがここでこのような軍隊用語を使ったかということであります。パウロは、軍隊は決められた規則を守って、そして一致して堅固な守りを築いて戦うものです。軍隊はそうでなければ戦う前から敗北があります。そのような軍隊のように、コロサイのクリスチャンたちもキリストの教えをしっかり守って、またそれを行うという強い信仰を持っていることをエパフラスから聞いて喜んでいるということであります。パウロはそのような喜びをコロサイの人々にこの6節から7節でこのように歩みなさいと教えるわけであります。6節は、あなた方はこのように主 キリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさい。このように、それはパウロらの働きを指してもいるんでしょう。また違う働きがあったかもしれません。しかしこの2章の2節などで明らかのように、彼らはイエス・キリストを受け入れたのであります。で、この受け入れた、これは能動体です。自分から進んで受け入れたということであります。何を？主キリストイエスを書かれています。主イエスキリスト、福音を受け入れた。それはイエスが主であることを受け入れた。そして信仰告白をしてキリストの体に加えられ、新しい立場を持つものとなったということであります。受け入れた。だから彼に会って歩みなさい。この歩みなさいは現在命令形で書かれています。だから彼に会って歩み続けなさい。キリストを主として歩み続けなさい、こういう意味であります。パウロはこのコロサイの1章の10節でも、主にかなった歩みをして、このように10節で書いています。パウロはコロサイのクリスチャンたちにイエス・キリストを主として歩みなさい、このように教えてから、その歩み方を7節で4つ教えています。これはどのように信仰生活を送るべきか、コロサイの当時のクリスチャンたちに送った言葉であると同時に、私たちにも適用されるものであります。まず一つはキリストの中に根ざしです。キリストの中に根ざし、この根ざす、皆さんよく理解できます。それは植物は地中に根を張って成長の養分を取ります。根ざして、よくお分かりです。だからコロサイの人々にイエス・キリストからしっかりと霊的栄養分を取って成長しなさい、パウロは言うわけです。マタイの福音書の13章のところで種まきの例えが書かれているのを皆さんよくご存知です。その6節ではこのようにイエス様は教えています。13章、マタイの福音書の13章の6節、しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。根がないために枯れてしまった。根がないと養分を取ることができないから枯れてしまったんです。そのことを21節でこのようにイエス様は説明しています。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。根をイエス・キリストに張っていないから、そこから霊的養分を取ることができないから、困難にぶつかると枯れてしまうということであります。パウロはコロサイのクリスチャンたちにキリストに 中に根ざし、このように教えるわけです。そして二つ目が立てられであります。立てられ、でこの前に修飾をつけるとすれば、同じようにキリストの中に立てられです。でこの立てられという動詞ですが、これは現在形です。ということは立てられ続けなさいということです。継続してそのような状態を続けなさいということであります。パウロはコロサイの人々にイエス・キリストを土台として、その上に信仰生活を築き続けなさい、このように言うわけです。キリストに根を張って、キリストの上に信仰生活を立てていく。で、私たちはパウロの違うところからこのことをまた違う言葉で知ることができます。第一コリントの3章の11節から15節、第一コリントの3章の11から15で、ここでパウロは残る建物と焼けてなくなってしまう建物のことを書いています。それは土台の上に金銀宝で建てた建物、もう一つは木草藁で建てた建物、この例えをもってパウロは教えるわけです。それは残る建物は価値のあるものです。開けてなくなった建物は価値のないものです。私たちはこのイエス・キリストの土台として、どのような建物をその上に建てるかであります。焼けてなくなるような、そのような建物を建てるのか、あるいは残る建物を建てるのかであります。パウロはコロサイのクリスチャンに言うのであります。キリストの中に建てられて、キリストを土台として、その上に自分の信仰生活を立てなさい、このようにパウロは言うわけであります。そして三つ目が信仰を固くしです。信仰を固くし、同じようにキリストの中に信仰を固くし、そういう意味です。皆さんの信仰の確信、それはどこにありますか。確信のもとは自分の経験ですか、あるいは知識ですか、それともイエス・キリストが皆さんの確信のもといですか。私たちはもう一度自分のこの信仰の確信、それがどこから来るのか、それを考える必要があります。イエス様はヨハネの福音書の16章の33節で、私は世に勝ったと言われています。またパウロも第一ヨハネの5章の5節で、世に勝つ者とは誰ですか、それは御子を信じる者ではありませんかと、このように言われています。私たちは世に勝った者です。世に勝つ力が私たちには与えられています。私たちはそれを御言葉から知っているはずであります。また私たちには、うちにおられる聖霊の助けがいつもあります。そういうような 私たちは御言葉が実際的な力があるということを御言葉から教えられています。皆さんよくご存知の第二テモテの三章の十六節をお分けください。第二テモテ三章十六節、ここでこのようにパウロは教えてくれています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。私たちは知ってるんです。御言葉から教えられているんです。御言葉が実際的な力があることを私たちは知ってるんです。ただ私たちが実践しないだけです。そしてその御言葉の実際的な力を知って、私たちは私たちの確信が揺るがないものであることも知っています。それはローマ人への手紙の8章の35節から39節でパウロははっきりと私たちに教えるんです。ローマ人への手紙の8章の35から39節でパウロはまたこのように私たちに、私たちの確信、それがいかに揺るがないものであるかをこう言ってます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは誇られる必要をみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな非造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロはこう確信しているというんです。私たちはどうですか？こう確信していますか？こう確信することができるんです。なぜなら御言葉がこのように教えているんです。またこの確信は私たちに後に来る報いをも教えています。私はこのところをあまり読む機会がなかったので、こういう御言葉が書かれているということに疎いものでした。しかしこのところを読んで、私は私たちクリスチャンに素晴らしい報いがあることをもう一度知ることができました。それはヘブル人への手紙の10章の35節から39節です。ヘブル人への手紙の10章の35節から39節、こうあります。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし 恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。投げ捨ててはならないのです。確信を持って信仰生活を歩むときに、私たちには大きな大きな報いがあるのです。私たちの確信はどこにありますか。私たちの知識ですか、経験ですか、それとも本当にイエス・キリストですか。私たちはもう一度このことを一人一人自分のうちに問う必要があるのではないでしょうか。そして四つ目に、パウロは感謝しなさい、このように教えています。感謝しなさい。それもその前の就職後、あふれるばかり感謝しなさいです。あふれるばかりですよ。あふれる、器から入れたものがこぼれるんです。そのような感謝です。ぴったしと収まる感謝じゃないんです。あふれる、外に飛び出していく、そのような感謝です。それをパウロは持ちなさい、このように言うわけです。で、皆さんご存知のように、私たちのうちに高慢な思いがあるときに感謝はありません。よく皆さんご存知です、自分の経験を通して。でも自分が謙虚になったときに、その感謝の思いは生まれます。だからパウロはコロサイの人々にも謙虚に、そういう感謝の心を持ちなさい、このように言うわけです。この感謝はクリスチャンの大きな特徴です。大きな特徴です。皆さんよくご存知のフィリピ人への手紙の4章の6節で、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いです。感謝は私たちクリスチャンの大きな特徴であります。またイエス様もあらゆる場合に感謝を捧げました。皆さん、私たち救われた者は、その以前を考えてみますと、多くの人たちの働きと、また多くの人たちの祈りによって神の奥義であるイエス・キリストを知りました。知った私たちは御言葉から、この聖書からどのように歩んだらいいのかを教えられています。皆さんはどのように歩んだらいいのか、よくご存知です。パウロが今日コロサイのクリスチャンたちに教えたように、キリストの中に根ざし、キリストの中に立てられ、キリストの中に信仰を固くし、そしてキリストの中に感謝を持って、このように生きる、このように歩む、そのことを私たちは何の疑問の余地もない、私たちが一番望む信仰生活である、このように皆さん思われませんか。でも私たちはなかなかそれを実行することができないんです。でも失敗があっても、 失敗があっても私たちはこれを諦めてはいけません。これをしっかりと心に蓄えて、そのような歩みを主の力によってなすべきではないでしょうか。イエス様はこのように言われています。ヨハネの福音書の15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私にとどまっていたら、あなた方は大きな実を結ぶ、こうイエス様は言われています。いかがですか皆さん。もう一度一人一人が自分一人一人の信仰生活を吟味して、本当に主が一番喜ばれる、そのような歩みを選択しようではありませんか。またこの中にまだイエス様を信じておられない方がおりましたなら、お勧めします。イエス様はこのように言われていました。私を離れてはあなた方は何もすることができない。お勧めします。ブドウの木につながる枝としてイエス・キリストを受け入れるようにお勧めいたします。お願いします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。今日このコロサイ人の手紙から、私たちがどのように信仰生活を歩めばいいのか、もう一度教えてくださりありがとうございます。私たちは本当に日々の生活の中で願っても行うことの難しさをいつも覚えています。でもどうか神様、私たちが諦めることなく、あなたが一番望まれる信仰生活を今日決意を新たにして歩むことができますように、どうかあなたが助けてください。どうかあなたが私たちを導いてくださいますように。本当に弱い私たち一人一人のうちにあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。あなたにすべてをお委ねし、また期待して、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。